さあ、皆さん、始めましょう。大丈夫そうですか？帰ってくるかな？ よろしいですか？ では、民数記見ていきましょう。民数記です。民数記3つに分けることができます。古い世代、悲しい転換期、そして新しい世代ということで。皆さんどう思っておられるか分からないですけど、民数記はかなり、面白いと思います。内容的にね。で、確かに一体何なんだって思うようなところがいくつか出てきたりするのも事実なんですけれども、数数えてるのが多かったりしますから。でも、それぞれそれなりの意図っていうのをしっかりと掴んでいく中で、何が起こってるのかってことを全体をしっかりと見て、それを追うことができるようになると、この民数記というのはとても楽しい、読んでいて面白い本なんではないかなというふうに思います。タイトルですけれども、ヘブライ語ではアラノデとか、そして彼は語ったなんて言葉が出てきます。70人訳では民数記というふうに呼ばれているわけですけれども、なぜならばこれ民の数を数えるからですよね。で、テーマですけれども5つ上がってます。アラノ、一体アラノで何が起こったのかということが大きな問題です。イスラエルの反抗、まさにこの民数記というのはその反抗が記されている書でもあります。不従順な民に対する神の怒り、そしてその民に対する主の忍耐、そして土地に関する記述が非常に多く目立つのもこの書の特徴であります。目的はイスラエルの不従順が民の死をもたらされるけれども、イスラエルを祝福するという主の究極的な目的は変更されることがない、それを人々に伝えることになります。で、それをどういうふうにするのか、1つ目2つ目とありますけれども、不信仰のゆえにもたらされたアラノでの放浪の期間を記録すること、そして不従順な世代と従順な世代の人口調査を記録し、2つの世代をつなげることであります。その2つ、14章ちょっと見てみましょうか。14章の32節34節、民数記14章32節から34節、こう書いてあります。しかしお前たちはこの荒野に屍を晒す。お前たちの子供はこの荒野で40年の間羊を飼うものとなり、お前たちが皆屍となるまでお前たちの背身の世話を追わなければならない。お前たちがあの地を偵察した日数は40日であった。その1日を1年と数えて40年の間お前たちは自分の戸を追わなければならない。こうして私への反抗が何であるのかを思い知ることになる。これがまさにイスラエルの不従順の結果であり、アラノをこの長い期間さまようなければならなかった大きな理由であります。背景ですけれども、この書に書かれている事柄の期間というのは全部で38年と9ヶ月あります。民数記の始めから民数記の終わりまでのところに、その期間というのを見出すことができるわけですけれども、カデシュバルネアという地、 この地名はぜひ皆さん覚えてください。カデシュバルネア。でカデシュバルネアで何が起こったのかというのはとても重要です。シナイさん覚えるんだったら、同時にカデシュバルネアもぜひ覚えていただきたいと思います。カデシュバルネアにおける反逆ゆえに、何が起こったんです？イスラエルの民はカデシュバルネアに、宿営を張って、そこから約束の地へと入っていきます。石膏12人を送るわけです。で、そのスパイたちが帰ってきて、報告をするわけですが、その報告を受けて、イスラエルの民は神様の前にうなじの怖さを、発揮します。私たちは行きたくないわけです。エジプトに帰る。モーセを殺して新しいリーダーを立てる。そんな話まで出てきます。それに対して神様が怒られて、その結果が荒野での放浪になるわけですけども、ここで書かれているように、カデシュバルネアにおける反逆ゆえに、主はイスラエルのために40年の放浪という裁きを与える。この40年はエジプトを出た時からカナンの地に入る時までの期間だ。というわけですね。そして、この40年のほとんどの時期が民数記に記されています。この40年の分類は次のようになると言って、簡単な計算がなされています。実際にイスラエルの民が荒野にいたのは約38年、38年ちょっと超えたぐらいですけれども、です。その間、このようなことが起こっていた一番の理由は何か、カデシュバルネアでの出来事であったわけです。場所ですけれども、シナイ山のふもとに滞在したイスラエルは、この本が閉じるにあたって約束の地の国境に移動しているというわけですね。皆さんの聖書、もし後ろに地図があったら、ちょっと見ていただければいいかなと思うんですけれども、出エジプトの経路なんていう、地図があるとするならば、それを見ていただければいいと思うんですが、エジプトからシナイ山まで、イスラエルの民は約2ヶ月の旅を経てやってきました。そして、そこからイスラエルの民は旅をして、カデシュバルネアというところに到達します。これ、カデシュバルネアというのは、シナイ山から北に向かって進んでいって、パランのアラノの北側にあります。ツインのアラノとの間ぐらいですね。で、そこからイスラエルの民はカナンの地へと進行していこうとしたわけです、最初。ところが、そこで、このイスラエルの民の反乱というのがあって、イスラエルの民はアラノをこの後放浪する、さまようことになります。そして、最終的にはどこに行くかというと、この出エジプトの経路というのでは出てこないですけども、地図、もう少し広いイスラエルの、全体の地図というのを見ることができれば、モアブの平野と言われるヨルダン川の東側に彼らは位置するようになります。ちょうど視界を越えたあたりですかね、北側、視界の北側、ヨルダン川の東側。この辺りに彼は留まるようになるわけです。約39年間の放浪の旅を終えてそこまで到達するのが記すところが記されているのがこの民数記になります。民数記では最初にお話したように古い世代と新しい世代が取り替わります。古い世代と新しい世代が置き換わるわけですね。で、最初に、この民数記冒頭部分で人口調査が行われます。どの部族に何万人人がいた。で、その、部族の中でこういう人たちがいたとかって話出てきたりするわけですけれども、 それが最初に出てきます。そして民数記の26章を見ていただくと、そこでも再び人口調査がなされます。登録された人物というのがどのように何人いるのか、これが新しい世代の人数が記されています。古い世代の人たち、つまりエジプトを出た時に大人であった20歳以上の人たちであった、その人たちというのが何人いて、この時点でどれぐらいの人たちが戦うことができたのか、それに対して新しい世代、その古い世代の人たちが過ぎ去って死んでいって、新しい世代、これからカナンの地に入っていこうとする人たちが何人ぐらいいるのかということが、この26章から27章にかけて記されているわけです。まさに入れ替わること、なんで入れ替わったのか、その間に何があったのかというのが記されているのがこの民数記であるわけですね。民数記最初1章から10章の10節まで、シナイ山におけるイスラエルの旅の準備が記されています。旅の準備、この時点でまだ、幕屋が完成してから2ヶ月経ってません。さっき50日って話をしましたけど、イスラエルが旅をするまで、レビ記が実際どれぐらいの期間をカバーしてるのか、何日ぐらいなのかというのは分かりません。何週間ぐらいというのは分かりませんけれども、でも少なくとも幕屋が完成してから50日間の間での出来事がここに記されているわけです。最初の1章から10章まで、10章の10節までのところで、レビ記では先ほどはこの幕屋が完成したにあたって、神様の前に人々がどのように出ていくのか、その神様とどのようにこれから歩んでいくのかということが教えられていましたが、この民数記の1章からのところというのは、これから起こる、彼らの旅路においてどのようなことを彼らがしなければいけないのかということが具体的に記されていきます。その最初に起こったことが何かというと、人口調査であったわけです。この人口調査は何のために行われたかというと、イスラエルが戦いをするために、占領しに行くわけですからね。戦闘することができる人員が何人ぐらいいたのかということを調べています。なので、この人数というのは、各部族の中で登録された、戦闘することができる人物が何人いるのかということが記されています。各部族ごと計算していただいたらいいと思いますが、合わせると12部族、トータルで603,550人、これが戦闘することができる人物として挙げられています。603,550人。そのことがまず最初に1章で描かれているわけです。次に宿営の順番が2章で記されています。どういう並び方をしてたのかというのは、皆さんのノートに図で表しています。東西南北分かるようにしてると思いますけれども、幕屋が中心にあって、そして、幕屋の東側にモーセとアロンとその息子たち、これ大祭司の家系になりますがいて、でメラリ、ケハテ、ゲルションというレビ族、これは特に幕屋に関する働きをする、幕屋の、移動式テントですからね、幕屋の撤収設置、またその中にあるさまざまな道具の管理、そういったものを任されているのがこの、三部族、レビ族に属する三部族になります。これが幕屋を取り囲んでいます、東西南部。そして残り12部族、ユダ、イッサカル、ゼブルン、ルベン、シメオン、ガド、エフライム、マナセ、これヨセフの2つありますから、 あってベニヤミン、ダン、アシュル、ナフタリというふうになってますけれども、位置的に何ですか、神座、お誕生石に当たるのがユダです。ユダが一番神座に陣取っている形になります。でこれは創世記49章の8節から12節の言葉、さっき見ましたけども、午前中に言葉を大いに反映しているものだろうと思います。イスラエルの、まあ、全改宗の中にあってユダという部族の地位、彼の役割というのを表している。でイスラエルの全改宗が旅をするにあたって幕屋はその真ん中に置かれます。で幕屋の前に6部族、幕屋の後ろに6部族というような形で旅が続けられていきます。3章でレビ族の選出というのがされていくわけですけれども、3章の12節13節見るとこんなふうに書かれています。主はモーセに告げられた。見よ、私はイスラエルの子らのうちで最初に隊を開いたすべての長子の代わりにイスラエルの子らの中からレビ人を取ることにした。レビ人は私のものとなる。長子はすべて私のものだからで、エジプトの地で私がすべての長子を打った日に、私は人から家畜に至るまでイスラエルのうちのすべての長子を私のものとして性別した。彼らは私のものである、私は主であると言って、神様がレビ族を取られてご自分に仕えるものとして選出することが記されています。ひょっとするとこのレビ族が取られたことの理由の一つは金の子牛のシーンのところで、聖書記の32章ですけれども、モーセと一緒にイスラエルの民を撃ったのがレビ族なんですね。そういったことっていうのもここで関わりになるんではないかというふうによく考えられています。このレビ族の中での役割分担というのが4章に記されていくわけです。ここで2回目の人口調査が 4章行われていると思うんですが、レビ族のうちケハト族の頭数とその種族ごとの一族ごとに調べようというふうにやって、まあ、人数人口調査が行われていくわけですが、特に30歳から50歳までのものの人数が数えられています。ケハテ族というのは何をするかというと、聖女また死聖女に置かれているさまざまな清い家具、物品、並んでいる物品を管理する役割というのはコハテ族に与えられています。ケハテ族、ゲルションに関しては幕屋を構成する幕、カーテンみたいなものですね、幕、そしてさまざまな覆いを管理する役割が与えられています。そしてメラリ族は聖女の、を建てるにあたって使う、針だとか柱であるとか、そういった紐であるとか、そういったものというのを管理する役割というのが与えられています。そしてモーセとアロンとその家族というのはすべてのレビ族を統括する役割というのが担われている。これが4章に記されています。汚れと不貞に関する律法が5章に再び提示されます。そして6章ではナジル人の誓願というものが記されていきます。 ナジル人というのは、献身することによって、まあ、献身者のことを表しているわけですけども、自らを他の人たちから切り離す、区分することによって、神様の前に私は献身してるんですよということを言い表す人のことを指しています。祭司でない人たちが神様の前にどのように仕えていくのかといったときに、このような献身をする人たち、誓願を立てる者たちがいるんだということです。いくつか条件がありました。一つは、強いお酒、ブドウ酒というものから離れること。ブドウでできたものからお避ける話ですね。これ我々あまりピンとこないだろうと思いますけど、多分日本人的な感覚からすれば、米で作ったものは食べないとかね、口にしないとか、そんな感じになるのかなと思うんです。もしくは大豆とかでもいいかもしれないですけど、感覚的に。なので私の生活にはかなり密着してるものじゃないですか。いろんなところで我々使うわけですね。大豆使えなかったら多分醤油が使えないので、それぐらい、ブドウから身を避けるというのは大きな献身決心であったわけです。また、髪の毛を切ってはいけないと、この誓願を立ててる間のものがあります。そして死んだものに触ってはいけないっていうのも出てきます。これら3つのことというのはナジル人になるための条件であったわけです。ナジル人の頭と大祭司のつける、冠みたいなものというのが同じ言葉で表現されていたりします。それぐらい、強い意味合いを持った言葉であるんだろうなということが伺われるわけですけれども、このような、誓願を立てて神様の前に誓いを持つ人たちはここに、いたし、そういった規定というのが設けられていたわけですね。生まれながらのナジル人だった人たちの聖書の中に何人か出てきます。例えばサムソンであったりとか、サムソンだいぶ違いましたけど、もうちょっと良い例えを挙げるならば、バプテスマのヨハネなんかがそんな風になるんじゃないかなと思いますけれども、こういう誓いを立てることがあったわけですね。そして6章の22ですから27節、祝福に関する宣言がなされています。これも乱用されるとこではあると思いますけど、神様がモーセを通してこう言われるわけですね。アロンとその子らに告げよ。あなた方はイスラエルの子らに行って、彼らをこのように祝福しなさい。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アロンとその子らが私の名をイスラエルの子らの上に置くなら、私が彼らを祝福するということで、神様がイスラエルの民をどのように祝福されるのかということを告げているというよりも、イスラエルの民がどう神様の前に従順であるべきなのかっていうのを教えているだろうと思います。7章では各部族の生贄が書かれ、そして8章ではレビ族の性別が記されています。アロンの家族以外のレビ人は、生贄を捧げるなどの働きをしませんでした。幕屋に関するさまざまな働きをしていたがゆえに、それでも性別される必要があったわけです。レビ人は、25歳から50歳までが働きの対象となっていました。なので、レビとしていつ仕事をすることができますかって言ったら、 25歳以上なわけです。いつリタイアしますかっていうと50歳でリタイアことになります。杉越の祭りと参加者に関する詳細が9章前半、そして栄光の雲に関する教えが15節から23節に9章記されていくわけです。杉越の祭りに関しては全てのイスラエル人が参加しなければいけないというわけですね。興味深いのは遠くにいたりとか、その時に杉越の祭りの時に汚れているものに関しては次の月にこの杉越の祭りに参加することができる、それを祝うことができる機会というのが持たれているということであります。読んでちょっと面白いなと思えることじゃないかなと思います。栄光の雲に関する教えにおいてはこの栄光の雲というのが常に神殿というか幕屋にあったことが言われています。幕屋が設営された日、雲が証の天幕である幕屋を覆ったと15節に書かれてますけれども、16節はいつもこのようであってって出てきます。いつでも雲が天幕から昇るときにはその後でイスラエルの子らは旅立った、また雲がとどまるその場所でイスラエルの子らは宿営したということで、この神様の栄光の雲というのが彼らを導いたことがここでも強調されていたわけです。22節。2日でも1月でもあるいは1年でも雲が幕屋の上にとどまって去らなければイスラエルの子らは宿営を続けて旅立たなかった。しかし雲が昇ったときは旅立ったというわけですね。彼らは主の命により宿営し、主の命により旅立った。彼らはモーセを通して示された主の命により主への務めを守ったということが記されています。もやしくですね、まだ旅立ってません。ここでは。こういったことがこれから起こるんだよっていうことを、告げているというよりも、モーセが後からこれ振り返ってここに記しているわけですけれども、これから話していくことの布石としてね。で、10章、銀のラッパのことが記されています。銀のラッパ2本作りなさいというわけです。この特別な銀のラッパがイスラエルのためを導いてきました。これは人々が出立をするにあたってさまざまな、イスラエル全体がしなければいけないその合図として吹き鳴らされるラッパとして用いられる、そのラッパについてが記されているわけです。そしていよいよ10章の11節。イスラエルの民が旅立ちます。2年目の第2の月の20日に雲が証の幕屋の上から離れていったと、ようやくここで旅立つわけです。旅の始まりというのが10章残りの部分で記されていきます。さっきも言ったように順番が書かれてました。最初に6部族。後ろに。で、幕屋があって、幕屋の後に6部族が続くわけです。11章。エジプト出て1年。ちょっと経ちました。いよいよカナンの地に向かっていくわけですが、最初に起こることっていうのが食事に関する不満です。一節こう書いてます。さて民は主に対して繰り返し激しく不平を言った。繰り返し言うわけです。主はこれを聞いて怒りを燃やし、主の火が彼らに向かって燃え上がり、宿営の発祥を舐め尽くした。すると民はモーセに向かってわめき叫んだ。それでモーセが主に祈るとその火は消えたというわけですね。神様裁き頻繁に起こっていたことが記されています。4節。彼らのうちに混じってきていた者たちは激しい欲望に駆られ、イスラエルの子らは再び大声で泣いていった。ああ肉が食べたい。 エジプトでただで魚を食べていたことを思い出す。キュウリもスイカ、ニラ、玉ねぎ、ニンニクも。だが今や私たちの喉はカラカラだ。全く何もなく、ただこのマナを見るだけだというわけです。マナが降り始めてもうすでに、これも1年近く経っています。彼らはマナじゃなくて他のものを食べたい。エジプトで食べたものを食べたいと思います。十節。これどれぐらい彼らのつぶやきがひどかったのか、不平がひどかったのか、見て取ることができます。十節。モーセは民がその家族ごとにそれぞれ自分の天幕の入り口で泣くのを聞いたというわけです。ね、すごい光景でしょ。幕屋が、幕屋というか天幕がそれぞれのところで張ってあって、そこの入り口で各家族が肉食べたいって言って泣いてるわけです。魚食べたいですね。主の怒りは激しく燃え上がる。それに対してモーセはこんな応答をします。なぜあなたはしもべを苦しめられるんですか。なぜ私はあなたのご好意を受けられないんですか。なぜこの民全体の重荷を私に負わせられるのですか。負わされるのですか。私がこのすべての民をはらんだのでしょうか。私が彼らを産んだのでしょうか。それなのになぜあなたは私に、父母が血飲み物子を抱きかかえるように彼らをあなたの胸に抱き、私が彼らの人たちに誓った地に連れて行けと言われるんですか。どこから私は肉を得てこの民全体に与えられるでしょうか。彼らは私に泣き叫び、肉を与えて食べさせてくれと言うんです。私一人でこの民全体を覆うことはできません。私には重すぎます。私をこのように扱われるならお願いです。どうか私を殺してください。これ以上私を悲惨な目に遭わせないでください。こうこの言葉だけを聞くと、ものすごくモーセがだらしなく聞こえるというか、すごく落ち込んでるんだろうなと思うわけですけれども、こういったことっていうのは偉大な信仰者たちの中にも見られることでありました。モーセしかり、他にも何人も聖書の中に挙げることができる人たちがいます。実際に私たちが地上での生活をしている中でこのような状況に陥ることっていうのは見て取ることができるだろうと思います。霊的落胆っていうのは確かにクリスチャンを襲うことでもあるわけです。でもこういう態度を取ることは正しいですか、間違ってますかって言われたら、我々はしっかり答えを知ってるわけです。これおかしい、正しくない。でもなんでこういうふうに起こるのかって言ったときに、それを全てを例えば一人で抱え込んでしまう、この後神様の助言っていうのは他の人は使いなさいって話をしています。どういうふうに働きの中でバランスを保っていくのか、どういうふうにしっかりとふさわしい態度とふさわしい焦点を持って働きをするのかで、とても重要なものになっていくわけです。それは日常生活の中でどういう責任を持っているのかとか、家庭の中でどういう責任を果たさないといけないか、そういったことにおいても同じように言うことができるでしょう。さまざまな問題の中で自分たちがそれに取り囲まれてしまうときに、私たちを出口がないかのように捉えることがあるわけですが、神様はそれに対してちゃんとバランスよく働きをしていくことができるように備えてくれているわけです。そのバランスを保つこと、焦点を正しく持つことというのが問題の解決につながることを私たちは忘れてはいけません。18節、こんなことが続きます。あなたは民に言わなければならない。明日に備えて身を性別しなさい。あなた方は肉を食べられる。あなた方が泣いて主に対して、ああ肉が食べたい、エジプトは良かったと言ったから、主が肉をくださる。あなた方は肉を食べられるのだ。あなた方が食べるのはほんの1日や2日や5日や10日や20日ではなく、1ヶ月もであって、ついにはあなた方の鼻から出てきて吐き気を催すほどになる。それはあなた方のうちにおられる主をないがしろにして、その見舞いで泣き、一体なぜ我々はエジプトから出てきたのかと言ったから。これ神様、好意で肉をあげるって言ってないですよね。ね。モーセは言うわけです。 私と一緒にいる民は男子だけで60万人です。しかもあなたは彼らに肉を与え、1ヶ月の間食べさせると言われます。そんなこと可能なのかというわけです。モーセはに対して神様言います。この主の手が短いというのか、私の言葉が実現するかどうかは今に分かる。で、何が起こるんでしょう。31節。主の元から風が吹き、海からうずらを運んできて宿営の近くに落とした。それは宿営の周り、どちらの側にも約1日の道のりの範囲で地面から2キュビットの高さになった。皆さんこれ想像できます？なかなかすごい状況が起こっています。正直これ実際にそこにいたら私は気持ち悪いって思うかも、思うだろうなと思うわけですが、主の元から風が吹きっていうのは、確かにこれが主が成した技であることを述べ伝えています。そしてうずらがやってきて宿営の近くに落ちていくわけです。どちらの側にも、宿営のどちらの側にも約1日の道のりの範囲、これどれぐらいの距離をそれ言ってるのかっていうのはちょっと具体的に判断しかねますが、でもかなりの距離であるわけですね。1日歩くことができる距離で、地面から約2キュビットの高さになったというわけです。これある人たちは地面から約2キュビット、これ88センチ、これぐらいですね。もうちょっと低いか、こんなもんか、これちょっと高いね、これぐらいの高さをうずらが飛んでたって考えます。多分飛んでたんじゃないと思います。多分ね、2キュビットの高さまでうずらが落ちて積み上がっていく。もし本当にそうだったらすごい光景だと思いません？死んだ、もう落ちてくるわけですから死んでるだろうと思いますけども、その死んだ鳥というのがそれぐらいの高さに積み上がっていく。で、民はその日、終日週や次の日も終日出て行ってうずらを集めた。集めたのが最も少なかったものでも10ホメルほど集めた。10ホメルってどれぐらいか。1ホメルが230リットル。ものすごい量だと思いますね。10ホメル。彼はそれを自分たちのために宿営の周囲に広げておいて。で、何が起こるか。疫病が起こるわけです。このような裁きがなされ、食事に関する不満。イスラエルのためにどこまで学ばないのかって話ですね。そして12章。モーセの姉と兄、ミリアムとアロンがモーセを非難します。12章の2節。そこではこの問題の真の意図というのが記されています。一節を見るとこんなことが書かれてました。その時ミリアムとアロンはモーセが妻としていたクシュ人の女のことで彼を非難した。モーセがクシュ人の女を妻としていたからであるって言っていますが、二節にこう書いてありました。彼らは言った、主はただモーセとだけ話されたのか、我々とも話されたのではないのかいうわけです。つまりモーセだけが優遇されている、特別視されていることに対する不満であるわけですね。で、これなんでこんなことが言われているのかというと、その前の章11章のところで70人が集められて、そしてその70人の長老たちの上に主の霊がとどまって彼らは予言したって出てきます。 なので、モーセ以外にも神様は語ってるじゃないか。これ25節、11章の中に出てくるんですけども、24節、25節。で、そういったところから、これ、多分背景があるんだろうと思います。でも、明らかに神様はモーセを特別視され、モーセを選んで、モーセに対して、モーセを通して語っておられるわけですね。それは創世エジプトに最初から言われていたことでありました。その非難というのがここで出てきて、主はその非難を聞いて、5節以降、ミリアムとアロンに対して宣言をされるわけです。聞け私の言葉を、もしあなた方の間に預言者がいるなら主である私は幻の中でその人に私自身を知らせ、夢の中でその人と語る。だが私のしもべモーセとはそうではない。彼は私の前科を通して忠実なもの。彼とは私は口と口で語り、明らかに語って謎では話さない。彼は主の姿を仰ぎ見ている。なぜあなた方は私のしもべモーセを恐れず非難するのか。こういったやり取りが起こったことが記されています。13章から20章までがこのカデシバルネでの失態とアラノでの放浪が記されています。特に重要なのは13章14章です。民数記の中心的な部分といっても過言ではないでしょう。カデシバルネアというのはこの約束の地の南端にあたります。約束の地の南端で、その南端に到達したイスラエルの民はここからいよいよ約束の地を攻めていこうとするわけです。でそのために石膏を送ることが決まります。スパイを送る。各部族から1人ずつ代表者が選ばれて12人が偵察のために行きます。そして偵察をした人たちが帰ってくるわけです。スパイたちの報告したコメントを考えると、彼は一体何日間滞在したのかというのは40日間滞在しました。40日終わって帰ってくるわけですが、10人の不信仰なスパイの報告はどのようなものだったかというと、私たちはこれ入っていったら絶対に殺される、滅ぼされます、だからやめましょうっていうものでした。でこの報告を聞いたイスラエルの回収、民の決断というのは14章の4章4節に出てきます。何を言ってか、さあ我々は頭を一人立ててエジプトに帰ろう。何言ってます？もうモーセは罷免ですって話をするわけです。モーセじゃなくて別のリーダーを立ててここからエジプトに帰りましょう、そういうわけですね。民の不信仰を責めたモーセとアロン、そして2人のスパイに対して民はどのような態度を示したのか。どうしたと思います？5節以降、そのことが出てくるわけですけれども、その反論というのがね、10節見てください。14章の10節、こんなことが回収が言った言われやったこととして記されています。しかし全回収は2人を石で撃ち殺そうと言い出したというわけです。誰を撃ち殺そうとしたんです？ヌンの子ヨシュアとエフンネの子カレンを撃ち殺そうとしたわけです。なぜならば彼らはいやいや神様がちゃんと助けてくれるから、約束の地に入っていこう、主に背いてはならないと。そうすると主の栄光が会見の天幕からすべてのイスラエルの子らに現れた。神様が直接的に介入されるわけですね、ここでね。なぜ神様はイスラエルを滅ぼされなかったのか。ここでもまた モーセが取りなしをします。11節で神様はモーセにこんなふうに言ってたわけです。この民はいつまで私を侮るのか、私がこの民の間で行ったすべての印にも関わらず、いつまで私を信じようとしないのか。私は彼らを疫病で打ち、譲りの地を剥奪する。しかし私はあなたを彼らよりも強く大いなる国民にする。これ32章、ね、生殖時の32章で言ったこととあんまり変わらないことが言われているわけです。同じようにモーセはここで取りなしをします。何言ったんです？神様の評判が問題なんだというわけです。だからどうぞ思いとどまってください。モーセの言葉はこんなものでした。17節、どうか今あなたが語られたように我が主の大きな力を表してください。あなたは言われました。主は怒るのに遅く恵み豊かであり、トガと背きを許す。しかし罰すべきものを必ず罰し、主のトガを子に報い、三代四代に及ぼすと。この民をエジプトから今に至るまで耐え忍んでくださったように、どうかこの民のトガをあなたの大きな恵みによって許してください。そして主はあなたの言葉通りに私を許すというわけです。そして重要な言葉が記されます。しかし私が生きていて、主の栄光が全地に満ちている以上、私の栄光と私がエジプトとこの荒野で行った印等を見ながら、重度もこのように私たちを試み、私の声に聞き従わなった者たちは誰一人私が彼らの父祖たちに誓った地を見ることはない。私を侮った者たちは誰一人それを見ることはない。ただし私のしもべカレブは他の者とは違った霊を持ち、私に従い通したので、私は彼が行ってきた地に彼を導き入れる。彼の子孫はその地を所有するようになる。平地にはアマレク人とカナン人が住んでいるので、あなた方は明日向きを変えてここを旅立ち、足の海の道を通って荒野に行けというわけです。さらに神様はモーセに告げて言います。いつまでこの悪い会社は私に不平を言い続けるのか。私はイスラエルの子らが私につぶやく笛を聞いた。彼らに、私は生きている。主の言葉。私は必ずお前たちが私の耳にかかった通りにお前たちに行う。この荒野にお前たちは屍をさらす。私に不平を言ったもので20歳以上の登録させされ数えられた者たち全員である。これ民数記の一章で行われたことですね。エンフレの子カレブとヌの子ヨシアの他はお前たちを住まわせると私が誓った地に誰一人入ることはできない。お前たちがかすめ奪われてしまうと言ったお前たちの子供については、私は彼らを導き入れる。彼らはお前たちが拒んだ地を知るようになる。しかしお前たちはこの荒野に屍を晒すと、まあ、こんなふうに続いていくわけです。これが神様がイスラエルに与えられた裁きであったわけですね。これまだ私自分の中で解決してない疑問なんですけど、20歳以上で約束の地に入ることができるのは誰でした？カレブとヨシュアだったんです。2人だけね。モーセ入ってないんです。この時点でまだモーセは入れないよって言われてないんです。この後それ出てきます。でももうすでにこの時点、カデシュバルネアの時点で神様は例外は2人だけって言って、ヨシュアとカレブだけ。モーセは13章14章で確かに取りなしはしてるのはしてるんですけど、その人々がエジプトに帰ろうと言った時に声を上げてるのはモーセとヨシュア あ、失礼、ヨシュアとカレブだけなんですね。同意してたわけではないだろうとは思いますけど、でも神様のその裁きを見たときに、その裁きから逃れることができたのは20歳以上の世代ではモーセ含まれてないカレブとヨシュア、その2人だけだっていうわけです。これ正直個人的にはちょっと興味深いなと思います。もちろん神様はモーセ入らないの分かってたけれども、でもこの言葉を聞いたモーセはどう思ったのかなと正直思ったりはします。あれ、私の名前がないんだけど私行けないんだろうかみたいなね。まあそれは置いといて、裁きを聞いた民の反応はどのようなものだったのか、これひどいです。36節からこんなふうに記されています。またモーセが、14章の39からかな。反応。モーセがこれらの言葉をすべてのイスラエルの子らに告げると、民は嘆き悲しんだ。翌朝早く彼らは山地の峰の方に登っていこうとしていった。我々はここにいるが、とにかく主が言われた場所へ登っていってみよう。我々は罪を犯してしまったのだ。これ何言ってます？これ起こったことは何かというと、あなたたちはこの約束の地に入ることができないって言われたにもかかわらず、それでもなお、いえ、じゃあ神様、私たち間違ったことを言いました、だから私たち今から行きますって言ってるわけです。ね、悪い選択にさらに悪い選択を重ねてるわけです。でも神様は彼に宣言したわけです。あなたたちは滅びます、あなたたちは約束の地に入ることができません。なのにそれでも私たちはじゃあ行きますって言って、あくまでも神様の言ってることに対する不従順っていうのがここでも現れています。モーセは彼らに警告するわけです。あなた方は一体なぜ主の命令を破ろうとするのか、それは成功しない。44節、しかし彼らは構わず山地の峰の方に登っていった。主の契約の箱とモーセは宿屋の中から動かなかった。山地に住んでいたアマレク人とカナン人は下ってきて彼らを撃ち、オルマまで彼らを追い散らしたというわけです。どこまで愚かなのか、どこまで不従順なのか。15章からカナンの地での生活に関する立法がなされています。どのようにカナンの地に入って生贄を捧げるのか、安息日を守らなければどうなるのか、そういったことが書かれています。16章ではコラ、ダタン、アビラムの反逆が記されています。コラは祭司として自分が働くことができなかったこと、またダダンとアビラムはモーセがイスラエルを約束の地に導くことができなかったことを怒っていました。そして250人の者たちと共に公にモーセの前に立ちはだかったのです。そこでもまた神様はモーセを弁護され、彼らを裁き、また彼らに従った者を滅ぼされます。イスラエルの民が見せた対応は非常に興味深いものです。彼らのつぶやきは主の裁きを呼び、それはアロンの取り出すまでやむことがなかったことがこの16章で記されているわけです。17章、アロンの杖と祭司職の確定。18章、19章、レビ族の責任と清めの儀式。そして20章、ミリアムの使徒メリバの水の話が出てきます。38年のアラノを放浪している間、このイスラエルの民というのは神様の前にさまざまなつぶやきをしながら来たわけですけれども、この20章の中でメリバの水場のところに来たときに、もうすでにこの38年のほとんどが終わっていました。イスラエルはもうそろそろ約束の地へと入っていく、その時期へと来ていたのが分かったわけです。けれども水が再びなくなったときに、人々は主の前に不平を述べました。そして神様はモーセに岩に向かって 告げよというわけです。言葉をかける、語ることを命じました。命じろということですね。二十章の八節こう書いてあります。杖を取れ、あなたとあなたの兄弟アロンは回収を集めよ。あなた方が彼らの目の前で岩に命じれば、岩は水を出す。彼らのために岩から水を出して、回収とその家畜に飲ませよ。それに対してモーセが実際に行ったことは、命じることではなく岩を打つことでした。杖で。11節、いや10節から読みましょうか。モーセとアロンは岩の前に集会を招集し、彼らに言った。逆らう者たちを、さあ聞け、この岩から我々があなた方のために水を出さなければならないのか。モーセは手を挙げ、彼の杖で岩を二度打った。すると豊かな水が湧き出たので、回収もその家畜も飲んだというわけです。それゆえに神様はモーセを裁きました。12節にその理由が書かれています。あなた方は私を信頼せず、イスラエルの子らの見ている前で私が聖であることを表さなかった。それゆえあなた方はこの集会を私が彼に与えた地に導き入れることはできないと。ちょっとひどいことが起こってるなと思うかもしれません。これまで一生懸命頑張ってきたモーセがこんな些細なことで、その約束の地に入るという素晴らしい祝福を受けることができなくなった、そう考えることがあるかもしれませんが、ここでモーセがしていることというのはかなり大きな問題を見ることができることです。モーセ自身が単純に神様の命令に従わなかったということだけではなく、従わなかったですね、命じなさいというように叩いたわけです。その手前でモーセが言っている発言というのはとても気になります。何言いました？から言うわけです。逆らう者たち、さあ聞け、この岩から我々があなた方のために水を出さなければいけないのか。我々が。だから神様は、あなたたちはイスラエルの子らの見てる前で私が聖である、私がこのことをしていること、私が彼らとは全く異なる次元に存在する偉大なる神であるということを表さなかったというわけです。その報いとしてモーセはこの約束地に入ることができないことが宣言されるわけです。20章の14節から、カデシュからエドムの王のもとに使者を使わして、そこを通りますって話をします。これ、いよいよ北上していくところですね。エドム人というのは、約束の地、南側に住んでいました。視界の南部に当たるところぐらいがエドムの地であるわけですけども、そこを通っていく。いよいよ入っていこうとするわけです。その通過を拒否するのがエドムであったわけですね。それで、彼ら通ることができなかったので、再び旅の方向を変えていきます。アロンが20章の22節から29節後半部分で亡くなるところが記されて、そして、その後21章では、いくつかの戦いが起こることが記されています。その地域の王たちとの戦い。カナン人の王、21章の1節から3節、アラドとの戦いがあり、アモリ人の王、シホンとの戦いが21節から書かれています。そして、オグの王、33節。バシャンの王、オグですね。が、との戦いというのが記されています。こうしたことというのが起こるわけですけども、その間中、神様が彼らに勝利を与えることというのが記されているわけです。 どんどん行っちゃいましょう。喋りたいことなくはないんですが。モアブの草原にいよいよ入ってきます。それが22章から36章に記されていることです。バラクとバラムの話はちょっと避けるわけにもいかないので話さないといけないんですが、イスラエルはついにモアブの平原へとやってきます。これというのはエリコの町の対岸だと思ってください。ヨルダン川挟んで。そこでカナンへの侵略を始めるにあたっての準備を整え始めていくのがこのモアブの草原で起こっていくことです。モアブの草原にはモーセ5章が終わるまでイスラエルのために居続けます。この後ずっとそこにいるわけですね。でまず最初何が起こるのか、22章から24章でバラクとバラムの話が出てくるんです。モアブの王様は主が一体どのようなことをなしてきたのかということを知っていました。22章2節からこのふうに書いてあります。ツィポルの子バラクはイスラエルがアモリ人に行ったすべてのことを見た。モアブはイスラエルの民の数が多かったので非常に怯えた。それでモアブはイスラエル人に恐怖を抱いた。モアブはミディアンの長老たちに言った。今この集会は牛が野の草、青草を舐め尽くすように我々の周りのすべてのものを舐め尽くそうとしている。ツィポルの子バラクは当時モアブの王であったというわけです。王であったバラクはイスラエルを見て恐れたわけです。イスラエルがその前のところでさまざまな王たちに勝利したことを見たわけです。主の働きがそこにあることが見て取られた。それを見て恐れたバラク、何をしたのか、バラムにお願いをするわけです。何をお願いするか、どうぞこのイスラエルの民を呪ってくれというわけです。このように記事は続きます。同族の国にあるあの大河のほとりのペトルにいるベオルの子バラムを招こうと使者たちを使わせていって、皆さん一つの民がエジプトから出てきた。今や彼らは地の表を覆い私の目の前に、今来て私のためにこの民を呪ってもらいたい。この民は私より強い。そうしてくれればおそらく私は彼らを打ってこの地から追い出すことができるだろう。あなたが祝福する者は祝福され、あなたの呪う者は呪われることを私たちはよく知っている。モアブの長老たちとミディアの長老たちは占い料を手にしてバラムのところに行き、バラクの言葉を告げた。バラムは彼らに言った。今夜ここにお泊まりなさい。主が私に告げられる通りにあなた方に返答しましょう。モアブの長たちはバラムのもとにとどまった。神はバラムのところに来て言われた。あなたと一緒にいるこの者たちは何者か。モアブの王チポルの子バラクは私のところに使いをよこしてこう起こしなさいと言ってる。13節、朝になるとバラムは起きてバラクの長老たちに言った。あなた方の国に帰りなさい。主は私があなた方と一緒に行くことをお許しにならないから。いうわけですね。それは神様が12節のところへ行くなと禁じていたからです。14節、報告が戻ります。バラムは私たちと一緒に来ることを拒みましたと。バラクはもう一度先の者たちも大勢の、しかも位の高い長官を使わせてお願いをします。もう断らないください。しかしバラムはバラクの家臣たちに答えた。たとえバラクが銀や金で満ちた彼の家をくれても、私は私の神、主の命令を破ることは、ことの代償に関わらず断じてできません。ですからあなた方もまた今晩ここに留まりなさい。主が私に何か他のことをお告げくださるかも、どうか確かめましょう。夜、神はバラムのところに来て、彼に言われた。この者たちがあなたを招きに来たのなら、立って彼らと一緒に行け。だが、あなたはただ私があなたに告げることだけを行え。バラムは朝起きて、自分のロバに鞍をつけ、モアブの長たちと一緒に行った。しかし彼が行こうとすると、神の怒りが燃え上がり、主の使いが彼に敵対して道に立ちはだかった。バラムはロバに乗っていて、二人の若者がそばにいた。 ロバは主の使いが抜き身の剣を手に持って道に立ち上がって戦っているのを見た。ロバは道からそれて畑に入っていったので、バラマはロバを撃って道に戻そうとした。まあ、ロバがこう口を開く姿が28節に出てきます。私があなたに何をしたというのですか。私を3度も撃つとは。お前が私をバカにしたからだ。もし私の手に剣があれば、今お前を殺してしまうところだ。ロバはバラムに言った。私はあなたが今日この日までずっと乗ってこられたあなたのロバでありませんか。こんなことをしたでしょうか。その時に主はバラムの目の覆いを取り除かれた。すると主の使いが道に立ち上がるのを見た。うぬんということは記されています。このやり取り自体非常に興味深いとか面白い記事が書かれていると思いますけれども、バラムというのは、いわゆる当時の占い師であって、神様はこの占い師を使います。バラムは信徒であったかといったら間違いなく信徒ではなかったでしょう。なぜならば彼の行動というのがそのことを大いに表しているからです。で、結局何が起こるかというと、バラムに呪ってほしかったわけですが、バラクはバラムは呪いの言葉をするのではなく、むしろ祝福を言います。なぜならば目の前に神の御使いが立っていて恐れおののいた彼ですよね。これ神様に逆らったら大変なことになると分かったからです。それで祝福をするわけですが、実際には、その祝福をした後に、まあ、罠を仕掛けることが見て取れます。どんな罠を仕掛けたんでしょう。その罠というのは、イスラエルの民がペオルでの偶像崇拝をするようになることでした。24章までのところで、まあ、24章のところで特にイスラエルを祝福するシーンというのが出てきますけれども、その後25節、25章でイスラエルはシティムにとどまっていたが、民はモアブの娘たちとみだらなことをし始めた。その娘たちが自分たちの神々の生贄の食事に招くと、民は食し、娘たちの神々を拝んだ。こうしてイスラエルはバールベオルと首輝きを共にした。すると主の怒りがイスラエルに対して燃え上がったっていう記事が記されています。で、この箇所の解説というのを私たちは新約聖書の中で見て取ることができます。ペテロの手紙の中に私たちはこの解説を見るはずなんですが、ペテロの手紙のちょっと待ってくださいね。ペテロの手紙がない。バラムの話が出てくるのはどこだった？黙示録？ユダ？黙示録かな？第二ペテロ？あ、黙示録。黙示録の2章の14節ですね。それがこう書いてあります。ペルガモの教会の中に向かって語っているところですけれども、けれどもあなたには少しばかり責めるべきことがあると。 あなたのところにバラムの教えを固くなに守る者たちが、バラムはバラクに教えて偶像に捧げた生贄をイスラエルの子らが食べ、みだらなことを行うように彼らの前につまずきを置かせた。これ、このイスラエルの民がシティムにとどまって、モアブの娘たちとみだらなことをし、そこで神々に生贄を捧げたことを表して話をしています。何をしているのか。バラムは神様が禁じたから呪いをかけることができませんでした。いや、むしろ神様が言われたとおり祝福を与えないといけませんでした。祝福を与えました。でも何をしたか。バラクに知恵を与えたんです。こうしたら神様がイスラエルの民を滅ぼしてくれるよ。何したんです？モアブの娘たちを送ったわけです。そして誘惑されたイスラエルの人たちはみだらなことを行い、そのまま偶像崇拝へと進んでいった。こういったことが実はここで起こったわけですね。これに対して神様の怒りが燃え上がるのは当然なことだったわけです。この罰で25章の9節見ると2万4000人が死んだと言われます。こういったことが起こった後、2回目の人口調査が行われるわけです。ここで60万1730人が数えられます。60万1730人。最初の人口調査では60万3550人でした。そんなに誤差がないわけですけれども、こういった人たちがこの第二世代のイスラエルとしてこれからまさに約束の地へと攻め込んでいこうとするわけです。27章では相続に関する立法とヨシュアの任命がなされ、礼拝と聖学に関する決まりが28章30節から30節をかけて記されていきます。25章での出来事に基づいてミディアン人に対する報いというのが31章に記され、32章ではルベン・ガド・マナスの半部族がヨルダン川の東に定住を決めます。そしてこれまでの旅の解雇が記されて約束の地の教会に立つ姿が34章、レビ族と逃れの町、レビ族の町と逃れの町についての規定というのが35章で記されています。レビ族は12部族の中に数えられない祭司の部族となりました。それゆえにレビ族には相続地が与えられなかったわけです。なのでレビ族にはレビ族の町というのがそれぞれに備えられたことがここで記されています。また逃れの町というのが全部で 6個、まあ、備えられるわけですけれども、これらは、犯罪を犯した、まあ、特に事故によって誰かを殺めてしまった人物たちが逃れることができる、そんな町として定められた町が6つ設けられたわけです。そして最後に相続地に関する注意点が挙げられて民数記が終わっていきます。で最後申命記が残るわけです。この時点でいいですか、この時点でイスラエルの第一世代、出エジプト後一世代目は一人を除いてみんな死んでます。最後に残った一人がモーセです。でモーセが最後この自分がもう約束の地に入ることができないということを宣言されていて、それで今まさにイスラエルの二部族半が東側を占拠することが決まり、そしてヨルダン川の東側を占拠することが決まり、レビ族の町も定められて、いよいよ西に向いてヨルダン川を越えて占領していこうとするその中で最後のメッセージを語るのが申命記であるわけです。少し時間が足りないんですけど申命記休憩を挟んで見たいと思います。15分しましょう。15分、5時10分から見ます。5時10分からちょっと休憩してください。